く子も笑う中澤先生と私 FM 豊橋犬塚篠が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
アニーグローバルエデュケーション代表中澤治です。
FM 豊橋犬塚篠です。この放送は FM 豊橋、FM トヨタの2局ネットでお届けしているコーナーです。
はい、
はい、
今週も始まりました。
はい、
熱血を教えて中澤先生、
今日も熱くお願いします。
今日も熱く、はい、行きたいと思いますが、
うん、
ちょうどねオリンピックですね。
そうですね、もう昼間からねテレビでも放送されてましたね。
そうですね、うん、やっぱり見る時間ありますか？
なんか時間があればっていう感じですね。 あとまあ母親が気になったのとかを録画して一緒に見たりとかしますね。
あ、そうですね。まあ、場所が韓国なんでね、うん、時差もあんまりないですから、うん、僕らの塾業界って、はい、夕方以降が大体お仕事が多いで、先生たちもね、だから午前中とかね早い時間って結構、まあ、見ようと思えば見れたりするんですけど、はい、うん、まあ、やっぱりなかなかメインの時間でね、
はい、
なかなかお仕事中なのでなかなか見れないことが多いんですけど、はい、やっぱり選手たちもすごくね頑張って、
うん、
やられてるんですけど、はい、まあ、たまたまちょっと僕も見ててやっぱり監督とかコーチさんとかね、
うんうん、
やっぱそばにいる人っていうのもやっぱり、はい、大事だなって。
あ、やっぱり先生だからそういう方に目が行くんですね、うん、やっぱり監督、
やっぱり指導者の方によって、はい、まあ、その子によく今その子に合わせるっていう言われるんですよ、うん、はい、勉強もねよくね、よく CM 見てもあその子に合った勉強って、
うん、あでも大事ですよね、やっぱ合ったやり方の方がスムーズにいくし、うん、やる気もキープされやすい。
でもよくよく考えると、うん、合った勉強ってどうですか、うん、合わせた勉強って
自分にですか、
はい、合わせたって何を合わせるんですか？
性格とか、
はい、
ですかね。
あとは
性格とか生活リズムとか、うん、夜型朝型いるじゃないですか、
うん、
あとは、
うん、
なんだろう、あとペースとかですかね。短期集中型なのか、
うん、
まあ、コツコツちょっとずつやっていくタイプなのかとか、
はいはいはいはい、
そういうことですか？
そうですね。で例えばでも例えばゆっくりやらなきゃいけない子が、
はい、
例えば明日までテストだったとしても、
うん、大変
ですね、
はい、
その場合は合わせた方がいいのか合わせた方が良くないのか、
もう合わせずにやるしかない、
どっちだろうみたいな、
うん、
これ難しくないですか？
難しいですね。その状況によっても変わってくるかもしれないですね。
例えば、うん、漢字が苦手なお子さんが見えて、
はい、
漢字をやらなきゃいけない、
うん、
で明日テスト、
はい、
ね、
うん、
なかなか覚わらない、
はい、
でこれはやっぱり本人に合わせたらなかなか覚わらないからゆっくり教えてあげるべきなのか、
うん、
朝テストだから煽るべきなのか。
あ、でも煽ってテンパって覚えられない子もきっといますよね。
逆にゆっくりだったら1個、うん、2個かもしれない、
間に合わない、
はい、
そっか、状況に応じて変える。
そうですね、
のか、
うん、だから合わせるってじゃあ結構実は合わせるって実は裏を返すと、はい、先生の力量とか、
うん、
先生がどう子供さんを持ってもしくは子供さんの目標に対してどう指導していくかっていうところを、
うん、
分かってると合わせられるんですよね。
あ、
だから子供さんのペースっていうのは当然あるから、
はい、
それに対して合わせなきゃいけないということはあるんですが、うん、でも目標設定ってあるじゃないですか、
はい、
入試だったり、うん、例えばテストだったり、
うん、
で達成しなきゃいけないタイミングってあるでしょ、はい、
うんうん、
そこまでにいかにその子供さんを成長させれるかっていうところが先生のテクニックっていうか、
はい、
プロの技ですよね。
腕にかかってるんですね、
はい、だから子供さんにこう合わせるっていうと、うん、なんとなく子供さんのペースでって思いがちなんですけど、はい、実は案外先生とか塾のペースでやらさせていただいてるっていうことは多いと思います。ただそれは合わせてやってるというふうに本人も思ってるし、はい、こちらも合わせてやってるというふうに思ってやってますけど、でも実際その合わせれるだけの能力をやっぱり先生たちは持ち合わせていないと合わせられないですね。ちょっと奥深い話、
深い深い、
でも、うん、オリンピックの選手もそうで、
はい、
じゃあ全然できない技に取り組まなかったら、うん、オリンピックで入賞できない場合は普通どうしますか？
あ、そっか、それを次までに克服してっていう風に、それか、まあ、他の技で点数を稼ぐとか、
そうそう、合わせるっていうとその子ができそうな同じ技とか同じ難易度のものを考えるとか、うん、できるようなトレーニングを考えるとか、はい、っていう、なんかやっぱそこは 先生とかコーチが幅を持って指導すると、
う
んうんはい、なんかできそうな気がしませんか。
やっぱ教えられ方って大事ですよね。そうですね。そう思うと改めて、
はい、
う
ん、だからあの合わせるっていうことの深さってすごくあって、はい、うん、教えることとかその子に合わせるっていうのは、はい、ものすごく多分こうテクニックが実はいることじゃないかな。
その子によっても変わってきますもんね。
そうなんですよ。あとは目標設定をどこに持っていくかっていうところですよね、はい、
うんうん、そっか、それも様々ですもんね。
様々ですよね。ただ、うん、その、ある程度こう一般的に、はい、ただテストが行われた時に100点取らなきゃいけないわけじゃないけど、はい、じゃあ8割とか7割取るっていう目標は、まあ、どの子も大体同じじゃないですか。
あ、そっか、100点で絶対取らないといけないっていう勉強法と、うん、まあ、その80点ぐらい取ろうだともう変わってきますもんね、勉強法が。
そうそうそうそう。でよく100点取るためには、はい、じゃあどういう勉強したらいいですかって聞かれることがあるんですよ、
う
ん、は
い、どういう勉強法を。
あ、どう思いますか。
でも100点っていうと99じゃダメなわけじゃないですか、
はい、
そしたらもう本当に全部やらないとダメなのかなって、
うん、そうですよね、
思います、はい、
あのね、みんなイメージは100分のものを、うん、覚えるってテストするって思ってるんです、
はい、
で100のものを覚えて100点取るっていうのは100点の勉強じゃなくて、
はい、
100点取るためには120、130、もっと言うと200点、300点、400点、500点分取れる練習しないと取
れ
ない。
うわー、ハードですね、それは。また
それだから余裕があるから100点取るんですね。わかりますか、
はい、
例えばよくあの子供さんに聞かれるんですけどね、うん、僕も、まあ、あのそれは教える方として答えるんですけど、車のね、はい、あのスピードもそうじゃないですか、
うんうんうん、
あの100キロしか出ない車で100キロ出したらとても危険ですよね。
あ、大変ですね、は
い、じゃあなんであれ余力があるかという、余力がある車で、うん、ある程度のスピードまで出せてもそれは余力があるから安全じゃないですか、
うんうんうん、
だから100点ギリギリしか取れない勉強でギリギリの100点取るっていうのは、まあ、ある意味あと残ることもないし、多分相当辛労が、
あ、
やっぱ余裕があって100点取ってない。
は
あ、はい、だから勉強法っていうのは、うん、カツカツでやっていいこともあるんですけど、はい、ばっかじゃなくて、うん、やっぱりこう大きなこうイメージで勉強するといいかなって、う
ん、あ、まあでも何事もそうかもしれないですね。
いや、部活とかね、特にその、はい、格闘技もそうかもしれませんが、うん、はい、じゃあ試合でパンチを10発打つから10発だけ打とうじゃないじゃないですか、
うんうんうんうん、そうですね。なんでいろいろ技とかも練習でたくさん出せても、そうそう、
やるけど、
うん、
やらないでしょ。あのそのやらないとか全部出せるわけじゃない、
全部出せるわけじゃないから、まあ、そうですね、試合中に10本蹴りを出そうと思ったら練習では20本出せるようにとかしとかないとやっぱり。
そうですよね、
出しにくいですもんね、
うん、だからその例えば何でもそうじゃない、アイドルのお仕事もそうかもしれませんけど、はい、うんうんうん、こう言われたらこう返さなきゃいけないのも、はい、なんか言われた時にね、応援のされ方とか、はい、なんかコメントされたらこう返そうみたいなイメージはあっても、
う
ん、毎回それが行われるわけじゃないですよね、
うん、やっぱり引き出しをたくさん持ってないといけないですもんね。
そうそうそう、それはやっぱりこう余裕ですよね。
大事、余裕。
そうですね、その余裕を持って、はい、先生が余裕があれば、うん、子供さんに対しても合わせてあげれるんですよ。
は
あ、はい、だからそれは私たちが、まあ、うちの先生たちもそうなんですけど、やっぱ余裕を持って子供さんと接してあげないと、うん、やっぱりいっぱいいっぱいでお互い接したら大変になっちゃう。
うん、いい方法を見つけ出して、
は
い、
うん、そうなんです。でね、あのよくね、まあ、今日ちょっと真面目な話もたまにはしようかなと思うんですけど、うん、
めっちゃ深い勉強になる。
結構ね、あの、うん、ストレスのぶつかり合いってストレスフルになりやすいんですよね、
は
い、だから教えてる方がいっぱいいっぱいになって、
はい、
子供さんもいっぱいいっぱいだと
伝わりますもんね、そういうのって。
そうすると結構教えてて喧嘩になるとかよく言うじゃないですか、うん、
あ、
で先生ってなんで喧嘩になりにくいか分かります？
生徒も先生と思って聞くからですよね。
それに先生は余裕があるからストレスフルにならないじゃないですか、
うん、
教えること慣れてるし、はい、だからそれはやっぱりその余裕が子供さんも余裕を持てるってことですよね、はい、だってなかなかやっぱりこうどうでしょうね、やっぱりこう実体験でコーチの方でもね、
はい、
本当の選手としては体制しなくても知識情報とかいろんなものをすごい分かってらっしゃる方って結構コーチとして体制されてる方多いじゃないですか、
はい、
ということはやっぱりそういうものを知ってる、自分でないものを知ってたりとか、うん、そういういろんな余力がある方っていうのはやっぱり評価されやすいかなと思うんですよね。
はあ、いやでも改めて本当に誰に教えてもらうか誰から教わるかってすごく重要なポイント
ですよね。そうなんですよ。でね、まあ、一応専門はあるんですよ、いっぱいね、はい、だけど、うんうん、例えばうちの先生たちも、はい、実はあんまり言ってないんですけど、うん、はい、塾でも一応国社スリエ、はい、私もそうなんですけど教えるんですね、
うんうんうん、
であとは実は速読のインストラクター全部の先生ができるんです。
へえ、すごい。
で英語スクールの方のペアティーチャーっていう業務もできるんです、うん、
皆さんいろいろできる、
はい、で、まあ、中にはあの明日ちょうどイベント明後日か、はい、イベントは忍トレチャレンジって認知症の予防の、うん、はい、予防とか遅延の、うん、そういうお手伝いさせてもらってる先生もいますし、はい、先生によってはいろんな、はい、この前ちょうどあのフェニックスの試合でもやってたんですけど、はい、子供さんの個性を、うん、あのお話しできるようなインストラクターの資格も持ってたりとか。
それはやっぱり余裕を持つっていう。
そう、やっぱりいろんなものを持って余裕、はい、余裕があって分かってると指導しやすくないですか。
あと生徒さんからしてもすごく安心感、信頼とかも。
あとは普段のその やってないこともあるんですけど、はい、例えばあのお母さんのお父様が見えてですね、うん、ちょっと聞きたいとかになった時に、はい、分かってれば答えれるじゃないですか。
いろんな分野の説明もできるし、
そうそうそう、だからやっぱりこうどうしても一教科一つの先生っていう考えではなくて、はい、いろんなことある程度こうやっぱり学んでいくってことは先生力の底上げにもなるので、
はい、
ただ高校はねやっぱなかなか、
うん、全教科っていうのは、
まあ、高校の、うん、生徒さんとのこうコミュニケーションとかできますけど、はい、うんうん、全教科はね、
うん、そうですよね、
もうスーパーマンですね。
内容もかなり増えますもんね。
私も高校生はね、はい、やっぱり教えれるものが数、
先生でも、
うん、
そうなんです。
まあね、僕の高校時代の同級生の子方とか聞けば分かるかもしれませんが、はい、教えていいのかって言われるようなことを教えられるのかみたいな感じだと思うんですが、
はい、
例えば僕らとちょっと文系って英文科なので、
うんうんうん、
あの物理とか教えてないです、
はい、あ全然違いますね。
でも一応塾やってたので、はい、あのやっぱりそう頼まれたりすることもあったので、うんうん、ちょっと教えたりとか、はい、科学も教えたりとかしますし、うん、数学も教えます、
うん、
はい、教えますけど、あのまあまあそのじゃあそこの努力はやっぱしなきゃいけないんで、はい、ただ余裕があるからそれ分かってると中学校の指導はね、
うんうんうん、
中学校は当然5教科全部教えますから、
はい、うん、まあ、高校と中学で学習の、ね、内容の量っていうのもだいぶ違いますもんね。
まあ全然違いますね。よく言うんですけどね、はい、本当にあのもうなんだろうな、もう全然こう規模感、うん、はい、全然変わっちゃいますんで、
はい、
良さはそれぞれですけどね、
うんうん、
あのやっぱりこう深さが違ってますね、
はい、
なのでやっぱり先生っていうのは、はい、やっぱそういう余裕があった方がいいし、お子様に対して親御さんが、うん、例えば先生を選ばれる時もその性格だけの部分じゃなくて、うん、あと余力っていうかね、
はい、
このできもっと言うと、まあ、できなかったこともできることも想定できて、まあ、そのいろんなことを分かってらっしゃる方とか、
うんうん、
そういう先生が本当は僕の中では理想かなと。
あでもそういう先生いたら安心できますもんね。
そうなんですよ。
いろんな先生にいっぱい相談するのも、まあ、もちろんいいと思うんですけど、
はい、
その一人の先生にいろんなことを聞けるとか、
やっぱ先生だって経験してますからね、
うん、
いろんな失敗も重ねながら、はい、やっぱりいろんな経験して大きくなってきますので、うん、やっぱりこう悔しさとか、
はい、
やっぱ先生も教えれない時とかやっぱ悔しかったりとかね、
うん、
すると思うんで、はい、やっぱりお子さんと一緒にいろんな思いをかみしめながら普段やってますので、
うん、
はい、まあ、あのちょうどねオリンピックもそんな風に指導者との選手との関係見ながらね、
うん、
またちょっと
また違いますね、それ見ながら。
そうですね、またあの気にしていただけていいかなと思いました。
はい、
はい、
英語スクールアニインフォメーションタイム。
はい、インフォメーションタイムのコーナーでございますが、はい、まあ、ちょうどあの指導者の先ほどのお話をね、
うんうん、
してもらったんです。ちょうどね今うちだけに限らずいろんな塾さんとか、
はい、
英語スクールさんとかでも体験授業があったりとかね、うん、いろいろ皆さんこう合う合わないっていうのをやられてると思うんですが、はい、うん、まあ、うちでも当然今すごく体験シーズンで多いんですね、
新学期に向けて。
そうですね、うんうん、ただ今やっぱり私どもの場合だとまあ、ご紹介が多いんですよ、
はい、
だから結構誰々ですちゃんが言ってるとか誰々さんに言われたとか、
はい、
本当にご紹介がほとんどだ。
あ今でも口コミの時代ですよね。
そうですね、
はい、
でキャンペーンやってるんですが、
はい、
キャンペーン知らずに来られてる方とかも結構いて、あれキャンペーンやってるの知らないっていう感じで、まあ、とにかくもう入りって決めてきていただいてる方が案外多かったりとか、
うんうん、でもそれ知らずに来て ね、キャンペーンもやってたらなんか嬉しいですね。
そうなんですよ、サプライズ感があって喜んでいただいてるんですが、はい、まあ、ちょっと半ば強引にキャンペーンの話持ってきますが、
はい、
キャンペーンやっております、
はい
はい、キャンペーン 55% オフ、
うん、
まだねあとちょうど1ヶ月ほど残って3月の末まで、
はい、
入会金、教材費、お月謝、
はい
はい、これを 55% オフするという
パラパラな企画ですね、はい、
本当に喜んでもらってて、やっぱスタートがちょっと早くなるんですね、
はい、
で子供さんがちょっとこう早めにスタートいただくことは本当に学力アップにもね、
うん、
新年度迎えてもいいと思うの で、
はい、
少しお手伝いできてるかなというふうに思ってます、
うん、
はい、
ゴーゴーしないといけないです
ね。そうですね、ゴーゴーキャンペーンなんで、はい、しかもスーパーゴーゴーキャンペーンなので
うん、
はい、もし体験希望の方とかね、
はい、
ラジオお聞きいただいてて、ご興味ある方はまたまあ、ホームページとか、
うん、
結構お問い合わせいただいてもいいですし、
はい、
チェックいただくといいので、中澤塾でも結構ですし、英語スクールアニーでもアニーグローバルエデュケーションでもちょっと打っていただくと出てきますので、はい、検索いただくといいかなと思います、
はい、
で実は明日明後日、アニーものの仕組み研究室、
はい、
あと忍トレチャレンジってことで、はい、明日はロボットの体験会、うん、
はい、
午前午後とおかげさまでほぼほぼ満席でいただいてて、で、日曜日は筋トレチャレンジ、はい、
うんうん、
上はなんかちょっと聞いた話、80代ぐらいまでの方がご参加いただけるみたいで、
幅広いですね、
うん、やっぱりね、認知症の支援とか予防っていうのは、はい、やっぱ今後僕らが抱えていくやっぱり塾としてこれから取り組むべきっていうところよりも、うん、社会全体で取り組んでいくことなので、うん、はい、まあ少しそういうお手伝いができて私もいいかなというふうに思ってますが、うん、先生たちがね、
はい、
普段は本当にね、うん、触れてるんですけれど、はい、さらにやっぱり、ね、ご年配の方とかね、うん、やっぱりその本当にそういう要望に触れることができて、
うん、
先生たちの方が気合が入ってまして、
はい、
今後すごくそれは広げていきたいなと思ってますので、
うん、
本当にねやってみるとすごく効果ありますし、
うん、
またこのコーナーでもね、
はい、
ちょっと呼んでご紹介したいなと思いますので、うんうん、まだもし間に合いますので、
はい、
日曜日の朝本部校でやっております。もしラジオ聞いてちょっと興味ある方とかは、はい、中澤塾本部校の方へもしお電話いただければいいかなと思います。お問い合わせ先は 053238-0525、053238-0525、中澤塾本部校で日曜日の朝11時からやってますからね、
はい、
はい、ますのでぜひお問い合わせいただければと思います。はい、まあ本当にねちょっと体験シーズンで、
うん、
もう常に私のね今タブレットの中には体験の連絡が入ってきてる時期なんですけど、やっぱお母さん方大変ですね、
うん、スケジュール組んだり申し込んだり連れて行ったり、
そうですね、うん、でまあ、私どもだけでね体験られてる方ならねまだいいと思うんですけど、はい、うん、次はどこ次はどこってこう、ね、いろいろやってみなきゃって
まあそうですよね、体験してみて分かることっていうのたくさんありますもんね。
で最初始めてから終わるまでに1ヶ月半ぐらいかかる、うん、よくあるんですよ。1月ぐらいに体験された方で、はい、本当にキャンペーン最後の3月末ぐらいのお電話いただくって、うん、やっと全部体験が終わりました、
うん、いろんなこと考えてどれがいいかなとか、ね、はい、
でも、うん、うちはもういろんなとこ行ってくださいって言ってます、
はい、
はい、やっぱ比べていただいて、うん、やっぱり一番いいのはもういろんなとこ見ていただいてご納得いただいて入っていただくのが一番いいと思いますので、うん、逆に体験進めてますから、
あ、確かに納得して入った方が長続きもね、
そうなんですよ、
ね、
だからね、うん、まあまあ、そういう時期なのでね、
はい、
皆さんしっかりじっくり選んでいただくとプラス先ほど言ったように、まあ、先生とか雰囲気とか、
はい、
いろんなものをトータル的にこう感じていただきながらね、
うん、
まあ、塾や英語スクール選んでていただくといいのかなと思っておりますので、はい、はい、まあ、お忙しいと思いますが、まあ、これでね受験も結果が出てきて、はい、本番始まったらもうすぐ4月になってしまいますので、
はい、早い、
はい、私たちもねちょっと体験もそうなんですけど、はい、受験の方も今バックアップしながら、
うん、
ちょっとこの2月の後半は追い込みの時期になってきますので、はい、相当先生たちも気合い入れて頑張らなきゃいけないので、
はい、
はい、頑張っていきたいと思っておりますので、まあもし皆さんご興味ありましたらまたご連絡いただければなと思いますので、
はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。